それでは聖書をお開きしたいと思います。今日は先ほどお読みいたしましたコリントの信徒への手紙2の5章17節、大変有名な言葉でありますが、その前後少しお読みいたしたいと思います。11節から最後の21節までです。和解させる任務という見出しがついています。お読みいたします。主に対する恐れを知っている私たちは人々の説得に努めます。私たちは神にはありのままに知られています。私はあなた方の両親にもありのままに知られたいと思います。私たちはあなた方にもう一度自己推薦をしようというのではありません。ただ内面ではなく外面を誇っている人々に応じられるように私たちのことを誇る機会をあなた方に提供しているのです。私たちが正気でないとするならそれは神のためであったし、正気であるならそれはあなた方のためです。なぜならキリストの愛が私たちを駆り立てているからです。私たちはこう考えます。すなわち一人の人が全ての人のために死んでくださった以上、全ての人も死んだことになります。その一人の方は全ての人のために死んでくださった。その目的は生きている人たちがもはや自分自身のために生きるのではなく、自分たちのために死んで復活してくださった方のために生きることなのです。それで私たちは今後誰をも肉に従って知ろうとはしません。肉に従ってキリストを知っていたとしても今はもうそのように知ろうとはしません。だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り新しいものが生じた。これらはすべて神から出ることであって、神はキリストを通して私たちをご自分と和解させ、また和解のために奉仕する任務を私たちにお授けになりました。つまり神はキリストによって世をご自分と和解させ、人々の罪の責任を問うことなく和解の言葉を私たちに委ねられたのです。ですから神が私たちを通して進めておられるので、私たちはキリストの使者の務めを果たしています。キリストに代わってお願いします。神と和解させていただきなさい。罪と何の関わりもない方を神は私たちのために罪となさいました。私たちはその方によって神の義を得ることができたんです。もう一度5の17をお読みいたします。だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り新しいものが生じた。口語訳新改訳と読み慣れてきた人にとっては随分言葉の感じが違いますね。この新共同訳は特にこの箇所に関しては違う言葉遣いをしております。で、まあ、この御言葉を3つに分けてお話しいたします。最初はこのキリストと結ばれるということであります。新改訳ではキリストのうちにあると訳しておりましたですかね。キリストのうちにある。でこの言葉は原文ではですね、エンクリストという言葉、まあ、英語のインクライストとはまたちょっと、違いまして、まあ、似たような表現なんですけれども、これは聖書の中にパウロしか使ってない表現なんですね。福音書にも他の書簡にもこのエンクリスト という言葉は使われていない、あるいは他のギリシャ語の当時の文献などにも出てこない。パウロが作った言葉なんです。でキリストというのは一人の人ですからね、まあ一人の人、神の子ですけれども、この人の中にいるというのは、まあ、随分これは変わった表現ですね。私はあの人の中にいるとかっていう言っても、まあ、実際にはそういうことは起こらないわけで、でもこの、まあ、分かりにくいというか、パウロが作った言葉の中にはパウロとキリストの深い関わり関係というものが凝縮されて述べられているわけなんです。彼とキリストの関係をパウロはエンクリスト、キリストのうちにあるという、あるいはキリストと結ばれるとしかこの言いようがなかったんですね。でもともとこれは前の聖書ではキリストにあってと訳しておりますが、今回はキリストに、キリストと結ばれると訳しております。キリストと結ばれる、でこれ多分ですね、翻訳するときにいろいろ相談して、学者が意見を戦わせたと思うんですよね。このエンクリストをどう訳すか、キリストにあってというんじゃ何かこの状態のようですよね。キリストにあってっていうのはなんかちょっと、キリストの中に包まれているというようなこう強い意味を持たない。でもっとこれはパウロにとってはですね、強い意味を持っている言葉なの で、あるいは読む私たちにとってその言葉の意味がよくわかるように、まあ、いろいろ多分言葉を探してその結果キリストと結ばれるという訳語になったんだと思うんですが、ただキリストと結ばれるというとキリストと結婚するとかですね、キリストと、まあ、何かこうそばにいて、手でも組んでいるような、なんかそういう感じがちょっとしますね。じゃあ他に何かいい訳語があるのかと言われると僕もないんですけども、だこれはキリストに覆われているとかキリストの中にどっぷり浸かっているとかですね、キリストの恵みの中に入れられているとかそういうような意味ですね。キリストに、キリストと結ばれる人で、キリストと結ばれる、だからただこれですね、パウロにとってはキリストを信じているという、もちろん信じているということもあるんだけど、それだけじゃないんですね。あるいは知っているというだけでもないし、あるいは求めているというだけでもないし、目指しているというだけでもないんです。本当にもう全身がキリストに全身全霊全部こう覆い尽くされてしまっている、そういうこの気持ちがこの言葉に表れております。その人はどうなるか、誰でも新しく創造されたものとこう言い切ってますね。新しく創造されたもの、創造という言葉、前は作られたと訳されておりました。でこの作るという言葉は創造の造という漢字を当てておりましたので、この作るという意味でも創造するということなんですが、創造するという手話は何かありますかね。作るという手話はこれはですね、やっぱりダメ、これは直さなきゃいけないですね、なんか山田さんなんか考えて。作るっていうのと想像するというのはですね、これ全然違うことなんです。作るっていうのは、例えばこの机を作るとかですね、ご飯を作るとか、なんかそこにあるものを使って、まあ、いろいろ形作ったり形を変えたりなんかして、やるのが作るんですね。だからこう作るという、これなんか叩いてるような表現ですよね、多分ね。作る、想像するっていうのは全くなかったところに出てくるというような意味です。全くないものが生み出されてくる。 これが創造するという言葉なんですね。だからこうじゃなくてですね、ないものがパッと出てくるとか、創造するとか、なんかそういう芸術は爆発だみたいなんですね、なんかそういうような手話にしないと、こうないものがこう出てくるとか創造する、これいいですね、これ創造、変創造、こう何にもないのがこう創造って、これいい ?OK? ダメだダメだって、却下だって、いいですか。うん、うん、おお、そうそうそうそうそう、 あんな感じね。この意味を分かっていただいたら結構ですね。このそれ中大切なことなんです。キリストにあるものは、キリストのと結ばれているものは、作られたって言っても、その ただ方向転換をしたとかですね、ただちょっと形が変わったとか、顔色が変わったとか、考え方が変わったとか、ね、ちょっと性格がマシになったとか、ならない場合もあるんですけど、そういうようなですね、小手先の違いじゃないということをパウロは言いたいんですよ。だからキリストのと結ばれるものは、誰でも新しく創造されたという言葉をあえて使ってる。創造されたんだ。これはですね、創造されたということは、一回前のものはなくなってですね、そしてまた新たに生み出されたということですよ。それはその前の15節に、14、15のところにありますが、一人の人がすべての人のために死んでくださった以上、すべての人も死んだことになります。その一人の方はすべての人のために死んでくださった。私たちは一回死んだんだ。一回もう過去の自分は全部なくなっちゃった。なくなってしまったんだから、作り変えようにも作り変えようがないわけですね。まあ、新しく創造するしかないんですよ。キリストと共に死んだんですから。前のやつが残ってたら、まあいろいろ昨日の晩のおかずの焼肉の残りのキャベツで何か作るとかですね。それ残ってるもので何かするっていうんじゃない。まあ全くなくなっちゃった。空っぽですから、スーパー行って新しく買い物してこなきゃいけない。そういう状態ですよ。新しく作られる、キリストのうちにあるならば、新しく創造されたものなんだ。もう古いものはない。その次にこう続いてますね。古いものは過ぎ去り、新しく、古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。古いものは過ぎ去った。それまでのもう過去は全部ない、過ぎ去った、減ったっていうんじゃないですか。もう過ぎ去った、新しいものが生じたんです。生まれてきたんです。これ変わったっていうことじゃないんですから。キリストのうちにあるものは、昔の人がちょっと変わりましたよっていうんじゃない。もう全くその時から新しくなったんだということを、ここで彼は言っているんです。で、彼はこの古いものは過ぎ去って新しくなった、自分は新しく創造されたということをですね、いろんなことで説明してるんですけれども、一つにはフィリピ書の3章8節に、そればかりか私の主キリストを知ることのあまりの素晴らしさに、今までは他の一切を損失とみなしています。キリストのゆえに私は全てを失いましたが、それらを塵あくたとみなしています、言ってるんですね。それまで、キリストにあるまで、キリストと結ばれるまで大切だと思っていた、価値があると思っていたものが、もう全く価値のないものに思えてしまった。それまではこれが全てだと思っていた、これが何の価値もないものに思えてきた。最近いろいろ古美術とかですね、掛け軸とか、そういうのを鑑定するテレビありますね。お宝鑑定だ、皆さんも多分知ってると思う、ご存知だと思いますけども、でもうどうしようもない ボロボロのなんか、掛け軸みたいのが1000万だとか2000万だとかね、皆さんのうちにああいうのないですか？あったら一つ私のところに回していただきたいです。蔵とかないですかね、そうかと思うとですね、もう何百万円も出して買った絵とかそういうものがね、これは偽物ですとかって言われてね、1000円とかそんなこう言われることありますね。それまでものすごいこれは価値があると思っていたものが100円500円になっちゃう、ね、でもこれはですね、まだただ値段が下がったということで価値がなくなったということでもないんですね。パウロは言おうとしているのはそういうことじゃなくて、もう全く価値がなくなっちゃった、全く意味がなくなっちゃった、それまで大切だと思っていたものは全然大切じゃなくなった、それまでもうこれに命かけようと思っていたものに今更命をかける気もなくなった、そういうような意味で価値観が全くこう変わってしまったということを言ってるんですね。で、古いものはもう全てなくなっちゃった。また今日読んだところの最後にですね、罪と何の関わりもない方を神は私たちのために罪となさいました、私たちはその方によって神の義を得ることができたのです。まあ、めんどくさい説明は省きますけれども、パウロという人はパリサイ人ですね、厳格なユダヤ人の中でも特にまだ厳格な人で、律法を事細かく守って、そのことによって神様からお前は正しいというお墨付きをもらおうと努力していた人です。自分の力で一生懸命正しい人間になろうと思って努力した人です。ところがキリストの中にあった瞬間にその義が天から降ってきちゃったんですね。キリストによって与えられてしまったんです。それまで一生懸命努力してきたことが全く意味のないこと、いや、どんなに努力してもそれはできないんだということが分かった。自分が頑張れば頑張るほど神の義から遠のいていく自分がある。ところがキリストに出会った瞬間から神の義が落ちてきた。プレゼントにドーンと与えられた。もうこれなんかもう完全に彼にとって新しい創造ですよ。自分で頑張ろうと思ってるのがダメだ、思った瞬間に向こうからほっと落ちてきた。与えられた。これが彼の古いものが過ぎ去って新しくなったという一つの例ですね。あるいはまたこう今日読みましたところの中にですね、16節ですね、この前の17の前に、それで私たちは今後誰をも肉に従って知ろうとはしませんと言ってるんですね。肉に従って知ろうとはしません。これはその人がどう考えているとか、どういう性格だとかですね、どういう顔形であるとか、その人の人間性とか、そういうものによってその人のことを理解しようとは思わない、そう言ったんですね。もともとパウロという人は非常に厳しい人で、自分にも厳しいけども人にも厳しい、そういう人でした。誰も彼に会いたがらなかったんです。彼がクリスチャンになったのにですね、エルサレムの教会に行ったら誰も彼に会いたがらなかったんです。あいつに会ったら殺されるかもしれない、裁かれるだろう、何されるかわからない、何言われるかわからないということでみんな嫌ってたんです。皆さんの前そういう人いませんか？あの人のところには行きたくない、行ったら何言われるかわからない、いない方がいいですね。あるいはそう言われてる人はないでしょうかね、大丈夫ですかね。あの人のとこ行ったらなんかいい幸せな気持ちになるわとか、そういう人はたくさんいるといいですけども、パウロはですね、もうとにかく厳しい人で、おそらく彼の友達なんて誰もいなかったでしょうね。彼は友達なんかいらなかった。彼は律法さえあればよかったんです。律法が友達、ね、だからもう周りの人はとにかく裁き尽くしていた。ところがキリストに出会った瞬間から彼は肉によっては誰も知ろうとは思わないと言った。みんなキリストの恵みによって救われたら、キリストを愛してるんだから、ね、裁く理由はどこもないじゃない。肉に従ったらそれはできないこと、でもキリストに従ったら、キリストの眼鏡で見たら、キリストの愛によって駆り立てられたら、誰でも愛することができるようになった、ね、誰でも私の友達だ、誰でも私の仲間だ、キリストによって一つだ。あれだけ毛嫌いしていた異邦人にさえ パウロはそう言った。異邦人に福音を伝えに行ったんですから。ユダヤ人は異邦人大嫌いだったんですから。一緒に食事することも嫌だった。その異邦人のところに行って、ね、キリストにあっては仲間だ。もうこれも彼の古い自分がなくなって新しく創造された。もうちょっとやそっとの方向転換ではないということがこう分かるわけなんですね。で、今ちょっとパウロの話をしてますけれども、彼は、パリサイ人であったということですが、この、まあ、聖書をみんなってよくお分かりのようにですね、パリサイ人というのはユダヤ教の中でも特に厳しい厳格な宗派でありまして、聖書に書いてあること以外にもいろいろ口伝えで伝えられたことなんかをですね、細かくも重箱の隅をほじって穴を開けるようなそういう宗派だったんですね。で、彼はまたこの自分の信じていることに真剣でありました。パリサイ派以外は人間じゃないぐらい思ってた。ところがですね、そこに変なユダヤ教が生まれたんですね。ナザレ派というユダヤ教、後のキリスト教ですが、キリスト教って最初からキリスト教と言われなかったんですよ。最初はナザレ派と言われたんです。ユダヤ教の異端と思われた。異端なんですけど、事実ユダヤ教からすれば異端なんですね。今でもユダヤ教にしてみたらキリスト教はユダヤ教の異端だと思ってるんですか。ユダヤ教の異端が生まれた。それである時ですね、そのうちの一人がステパノという人、大胆にキリストはイエスはキリストだ、イエスは救い主だ、メシアだと証しをして、みんながそれに腹を立ててですね、石を投げて殺してしまえということが起こった。それで彼はですね、自分では石を投げなかったんですね。これなぜかということはよく分かってないんですけども、もしかすると本当に嫌ってたので、この自分がそのことで手を汚すのさえ嫌だったのかもしれませんね。その代わりにみんなの洋服を預かったんです。なんで洋服を預かったんでしょう。厚着をしてると強い石が投げられないんですね。お前らそんなゴワゴワしてたんじゃ強力なのは投げられないから、そんな30キロぐらいじゃ死なないから、もっとスピードのあるやつ投げなきゃいけないから、上着よこせと言ってみんなの上着を集めてですね、ほらどんどんやれって言って消しかけた。それがパウロだった。そしてその後もですね、そんなことがあってもこの異端ナザレ派キリスト教は広がっていくもんですから、あまりにも彼はそのことで腹を立てまして、この使徒言行録の9章というところを見ますと、こう書いてあるんですね。9章の1節と2節に、さてサウロは、パウロの前の名前、サウロはなおも主の弟子たちを脅迫して殺そうと意気込んで、大祭司のところへ行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を求めた。それはこの道に従う者を見つけ出したら男女を問わず縛り上げエルサレムに連行するためであった。ダマスコっていうのは、イスラエルからはですね3日ぐらい歩いていかなきゃいけない遠いところです。でもそこの街道、街道っていうのはユダヤ人の集まるところで、そこにどうもこのナザレ派の人が集まってるという噂を聞きつけて、彼はなんと彼らを縛り上げる、連れてくるために大祭司のところにですね、その逮捕状をもらいに行ったんです。正式逮捕状をもらいに行った。よこせと、俺が行ってあいつらみんなエルサレムにしょっぴいてやる。ところがその行ったダマスコの町の外でどうしたんですか。イエス様の声を聞いたんですね。そしてサウロサウロ、なぜ私を迫害するのかっていう声を聞いた。私を迫害する、サウロはイエスなんてそんなメシアじゃない、ね、こいつらは騙されているんだ、異端だ、ユダヤ教を侮辱するものだと思っていたら、なぜ私を迫害するのかっていう声を、イエス様の声を聞いたんですね。そして彼は目が見えなくなってダマスコの町に引かれていく。そこでアナニアという人の話を聞いて、ああ、あの人がキリストなんだ、あの人は確かによみがえって生きておられる救い主なんだということを信じて、その時からエンクリストになっちゃった。 キリストの中に彼は全身使ってしまった。そして全く変わりました。どうなりましたでしょう。その時から彼はこの迫害していたキリスト教を伝える人になったじゃん、ね、キリスト教の人を見たと思ったら見つけて殺すはずだったのに、彼は殺される立場だ、迫害される立場だ、しかも喜んでなったんです。喜んでなった。パリサイ派をちょっと一休みしてキリスト教のお勉強に行ったってわけじゃないんですよ。もう完全に断絶してキリスト教になっちゃった。キリストを信じてキリストを伝える人になっちゃった。だから古いものは過ぎ去ったんですよ。古いものはなくなった。そして全く新しく彼は作り変えられた。だからこの今日読んだコリントの5の17っていうのはパウロの信仰の告白なんです。彼の体験談、キリストにと結ばれるなら、キリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されるんだ。古いものは過ぎ去り新しいものは生じたんだ。自分がそうだと言ってるんです。私たちはどうでしょうか。私たちはキリストと結ばれて新しく作り変えられた。本当にそうでしょうか。本当に私たちの過去は全て、私たちの古いものは全てなくなってしまっているだろうか。考えてみなきゃいけない。まだあれが大切だ、これが大切だ、ね、あのために努力しよう、このために努力してよう、あれはダメだ、これはダメだ、古いものをたくさん背負ってるんじゃないでしょうか。完全に過去は過ぎ去ってしまったか。そうじゃないと思いますね。いろいろそのぞろぞろと引き連れて召使いみたい、あるいはリュックサックに入れて背負ってる、そうじゃないですか。完全に私はもう過去のキリストと出会う前の私とはもう絶縁いたしました、そう言い切ることはできるでしょうか。僕はできないと思いますね。でもキリストと結ばれるならば、私たちは新しく創造され続ける。これ一回そうなったというだけじゃなくて、これからも私たちはキリストのうちにあるならば、創造され続けて新しいものが生じることができるということを言ってるんです。私たちの悩みとか私たちの重りとかっていうのはですね、これは過去のことなんです。過去に縛られてるんです。過去の考え方や過去の価値観や過去のさまざまなものによって私たちは苦しむんです。もしキリストによって未来を見ることができれば、私たちの苦しみなんてものはなくなってしまうんです。本当にキリストの中にあるならば、許せないと思えた人は許せるはずだし、キリストのうちにあるならば、価値があると思っていたものは価値のないものに見えてくるはずだし、キリストのうちにあるならば、私たちが必死で得ようとしたものは神様が用意していてくださったんだと思えるはずなんです。キリストにあるならば、私たちは新しく創造されるんです。これはですね、例えば電車に乗って旅行していますね。あ、行き先間違えた、東京に行くはずだったのに博多行きの新幹線に乗ってしまった、ね、どっかで気がついて徳山あたりで乗り換える、あ、こっちだった、そんな程度の違いじゃないです。そんな程度のことじゃないんです。あ、僕は東京行こうと思ってた、新幹線乗ってたけども、これは間違ってた、飛行機に乗らなきゃいけない、私はアメリカに行くんだ、いやスペースシャトル乗って宇宙に行くんだ、それぐらいの違いですよ、ね、乗り物から変えなきゃいけない。でも私たちはいつまでたってもですね、ああこっちかなこっちかなというようなことをね、考え続けて悩んでるんですよ。それではいつまでたっても新しい創造は生まれないんです。どうすれば私たちの中に新しい創造が生まれるのか、私たちは新しく作り変えられるのか、一言ですよ、キリストと結ばれるという。本当にキリストにどっぷり使っているか、本当にキリストの目で見ているか、本当にキリストの十字架によって救われているか、 本当にキリストが私のために死んでくださった、私はキリストと共に蘇ったということを確信しているか、そのことが私たちを作り変える唯一の方法です。他にはないんです。パウロは一生懸命努力してそのことを得たんじゃないんです。彼はあれやこれや考えた結果そうなったというわけじゃないんです。いきなりダマスコの迫害に来た途中で、サウロサウロなぜお前は私を迫害するのか、その一言聞いただけ、その時からかと。私たちの願うことはイエス様に本当に私がどっぷりと浸かることができるように、キリストのと結ばれるように、キリストの地にあるように、キリストの中に浸されるように、それを願うべき。それが私たちを新しく作り変える唯一の方法です。そんな簡単に作り変えられるんだろうか。そんなことで作り変えられ新しく生まれるならば誰も苦労しない。キリストによる以外私たちを作り変える方法はありません。向きは変わるかもしれない、向上するかもしれない、変化するかもしれない、でも新しい創造はないんです。新しい創造はキリストによる以外ないということを信じきれるかどうか、ここにかかっているんです。お祈りいたしましょう。天のお父様、何度も読んだ、覚えた、親しい御言葉、今日また新たにあなたによって教えられ、チャレンジを与えられまして感謝いたします。キリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものであると。主よ、私たちがキリストにあるならば、新しく創造される可能性のあることを与えられ、教えられて感謝いたします。年をとっても私たちは新しくなります。クリスチャンは決して衰えません、朽ち果てません、古くなりません。キリストがある、キリストのうちにある、キリストがと結ばれている、そのことによるならば、主よ、どうぞそのことを信じさせてください。そしてキリストのと結ばれることがどういうことなのか、本当に私はキリストのうちにあるだろうか、エンクリスト、キリストの中に浸されているだろうか、どうぞ今御霊によって探ってください。そしてもし私たちが古い過去に縛られて囚われて身動きできなくなっているならば、今キリストを仰がせてください。そしてもう一度単純で純粋な信仰に私たちを立たせてくださるようにお願いをいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。では感謝いたします。アーメン。